はい、それでは出エジプト記の12章です。今日はですね、実は地図があります。たまたま今日インターネットで発見したもので、なんか韓国の、神学者の方が、大体にですね。で、もしよかったら、私、ウェブサイトのですね、アドレスもお示ししますけれども、ですね、これからもうこれですよ。新明記までですね、この約束の地に入るまで、神様が、お示しになったところをですね、辿っていってるわけなんですよね。ですから、これ参考になると思います。で、細かいところはですね、解釈によって少しずつ変わってくるんですけども、考古学の発見もですね、完全になされていないがゆえにですね、ちょっとずつ違ってもいます。ですから、でも大体はもうこういうことで、もうこれなんだっていうふうに思っていただいて構いません。ですか？これは一応置いといてですね、御言葉、聖書の言葉の方に注目していただきたいんですけれども、はい。私たちはついにですね、10番目の災いに入っていきます。それがエジプトのウイゴですね。ウイゴというのは、初めに生まれてきた男の子、あるいはオスですね。オス、男の子。長男の方、手を挙げてください。私、長男です。じゃあ今日もですね、昨日もそうだったんですけれども、全員が長男だったんですけれども、ですね、もし私たちがその時に生きていたならばですね、その晩はですね、死の見つかりが入ってきて、一気に殺されていました。ところがですね、神様は、杉越の祭りという、その祭りを通して、その血を見てですね、その死を免れるようにしてくださった。という内容になっていくんですね。とても大事なところになってきます。永遠に覚えていなさいという神様の命令があるほどに大事なところです。よろしいですか？では、一節をご覧ください。主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。はい。ここで、ちょうど日本でいう正月を神様がお作りになったようなものなんです。実に今でもユダヤ教徒の人たちは、これを正月として3月の下旬から4月の初めに守っています。これが神様が初めの月としていきなさい。記念とするために、この出来事を起点として一年を過ごしていきなさいということで、ちょうど私たちも正月で新しいですね、願いを立ててですね、この新しい決断をしていくというのと同じようにですね、このイスラエルの人たちの始まりをですね、お祝いしていくわけなんです。で、具体的にはですね、大麦の刈り入れが始まる季節です。大麦の刈り入れが、そのイスラエルの地域では始まる季節です。で、ちなみに、5週間経つとですね、五旬節というのがありますけれども、それが、5週間じゃないですね、間違った。50日ですね、50日、とちょっと後にですね、五旬節というのがありますけれども、それは小麦の方なんですね。で、次をご覧ください。イスラエルの全回収に告げて言え、この月の10日に、おのおのその父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。10日に羊を用意しなさい。そして大事なのが家族ごとに用意しなさいということであります。極めて家庭のお祝いなんです。極めて家族の中で行うお祝いであり、後で出てきますが、親が子にこの出エジプトの出来事を伝えていく教材にもなるようなお祝いになっていくわけなんですね。これもなんか正月と似てますよね。アメリカではクリスマスでしょうけれども、もうどこにも行かないでですね、家の中で過ごして、そして、その時間を、団らんの時間を過ごす。同じように家族の中でなんですね。で、次に4節。もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて 一頭を取り、めいめいが食べる分量に応じて、その羊を分けなければならない。まあ、いかがでしょうか。まあ、今あんまりできないかもしれない。お裾分けなんてね、隣の人とやって。まあ、これが神様が命じておられることなんですね。これはもう命令として、このイスラエルたちに与えられています。で、実はですね、この原則というのが、教会の中でもパウロ、使徒パウロは適用しておりましてですね、例えば第2コリントの8章の14節にこう書いてあります。今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのですですね。このように私たちが余っているのであれば、今困っている教会生徒の人たちにそれを分け与え、また私たちが困った時に、そして他のところから分け与えられるということなんですね。私たちもこの、救援旅行の働きのためにですね、多くの方々から、その支援をいただいております。また、そのお金だけではなく、今度はその賛美の奉仕であるとかですね、土曜日にですね来ていただいていたりですね、このように欠乏を補ってくれているわけですね。で、同じように私たちも余裕があったらその欠乏を補っていくんだよ。で、次に、あなた方はの羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。はい。羊なんですが、子羊なんですね。一歳なんです。そして、オスであるということ。そして大事なのが、傷のないということです。で、この杉越の祭りのみならず、後に出てくる全焼の生贄であるとか、罪のための生贄であるとか、あらゆる生贄が欠陥のないもの、傷のないものという条件が付けられています。なぜならばそれは神様が受け入れられるものでなければならない。その欠けたものがある、不完全なものを神様は受け入れることができないんだということを私たちは知る必要があるんですね。で、私たちは目で見える世界で生きているとですね、全部相対なんですよ。人と人を比べながら生きているわけなんです。自分の正しさというのをその他の人との基準の中で比べながら、この生きているので、それを神に対しても延長させて、私はここまでやったのだから、私はそんなに悪くないのだから、いや、ちょこっと悪くなったらですね、神様を受け入れてくれない、というふうに、なんていうんですかね、インジケーターがあってですね、今は1の部分か2の部分か、ちょうどなんかクイズ番組でありますよね、8まで行ったらいいとかなんだかって言って、この8まで行かないと歌合戦とかで、はい、ご不合格とか、そういうものを持ってるんですよね、ごく自然に。けれども、神は完全な方なんですよ。だから完全な生贄でなければ神様を受け入れることがおできにならないわけなんです。で、これをイエス・キリストが成就されたわけなんです。イエス様は肉体を持っておられました。で、ここで誤解されるのは、イエス様は私の気持ちがよくわからない、なぜならば罪を持っていないからだという人がいると思うんですね。でもイエス様はですね、罪は犯されなかったことすれ、その弱さ全部通っておられたんです。誘惑も受けられました。誘惑というのを私たちは感じるときにですね、すごく罪意識を持つんですけど、誘惑自体が罪ではないんですよね。誘惑に負けることが罪なんですよね。イエス様も誘惑を受けられました。けれども、最後の最後に至るまで、イエス様は罪なき人生を歩まれて、そして福音書のですね、最後のところに何人もの人がですね、実にイスカリオテのユダ、裏切り者イスカリオテのユダまでが罪のない人の命を売ってしまった。そういう告白をしたんですね。あと百人隊長であるとかですね、罪なき人を死刑に定めてしまった。多くの人がイエス様にその非難はない、その咎められるものはないと証言したわけなんです。イエス様が完全な子羊、生贄になり得たのが、それが理由なんです。 いくら皆さんのために私がですね、皆さんの罪のために、私が代わりに死んであげますってもですね、私は私の罪のために死ぬしかないんですよ。自分の罪を犯しているからですね、死んだってですね、それはお前は死ぬに値するならしょうがねえだろうって話になってくるんですが、それができるのは罪がない人でないとできない。それがイエス様だったっていうんですね。で、ぜひですね、もしよかったらですね、暗唱してください、覚えてください。第一ペテロのですね、一章、18節、から19節なんですけれども、こう書いてあります。第一ペテロの一章の18節から19節にですね、大事な言葉が書いてあります。ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと一によったのです。いかがですか？先祖から伝わった虚しい生き方、私たち日本の先祖の中でもですね、伝わっている虚しい生き方というものがあります。まあ偶像もさることながらですね、死んだら終わりだという世界観の中で、宗教観の中で生きてですね、そして、まあ、虚しい生き方というのがあるんですが、そこから救い出されたのは、贖い出されたのは金や銀ではないんだよ。私はお金が一番尊いと思ってますけれども、お金より尊いものありますね。今の時代はですね、命さえもがですね、お金で買えるような、そういう、その人間の尊厳が、これ低められている時代に生きてますけれども。でも本当は分かってます。命の方が大切なんだ。イエス様が命を投げさされて死んでくださった。で、かつ、それは、傷もなく、汚れもない、子羊のようなキリストの尊い血なんだ。ということであります。そして、戻りますよ。12章の6節ですが、あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全会衆は集まって夕暮れにそれをほふりとあります。10日に羊を持ってきてよく見守っていて、14日目のその夕暮れにほふる。夕暮れになるとですね、日没になると新しい日になるんですね。で、その時にほふるんですよと、このように言っているわけなんです。で、なんで10日なのか、14日なのか、ということですが、イエス様が十字架につけられた日、そのものが14日だったんです。イエス・キリストが死なれたのは、杉越の祭りだったんですね。これよく覚えていてください。私、多くの人に聞くんです。クリスチャンに聞くとですね、イースターはいつですかと聞くと、思い出しますよね。3月の終わりから4月初めだよな。あの春の時だよな。あの学校に入学するぐらいの時だよな。ということを思い出せるんですよね。じゃあ、杉越の祭りいつですかって言うとですね、わかりません。イースターは、杉越の祭りの3日後です。よく覚えていてください。ただですね、現実の話をしますと、ユダヤ人の人の暦の数え方と、その教会が伝承として持って、伝統として持っている暦の数え方のその二つの暦があってですね、それが合わないんですよね。合う時もたまにあるんですが、合わないんです、普通は。だからちょっと、実際に祝っているのは違ってくるんですけれども、それでもですね、同じような時期に祝っているんですよ。イエス様が14日に死なれたんです。そして10日の時にですね、イエス様がエルサレムに入ってきています。エルサレムに入ってきて、そしてエルサレムにおいて、ご自分がメシアであることをお示しになったんですけれども、そのエルサレムに入るところから始まってですね。けれどもユダヤ人が罪、そのイエス・キリストを死刑だということにして、でも自分には死刑を執行する権利はありませんから、ローマの総督にそれを要求し、そしてローマの総督が死刑判決を出したわけ。そして7節でその血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。はい、入り口ですね。家の入り口です。門柱というのは、 もちろんその家、その門の、側面のところですよね。そして鴨居というのは上の部分です。下の部分にはつけないですね。下の部分につけるということは血を踏みつけることになりますから、その下の部分にはつけない。まあ、ちなみにですね、ヘブル人への手紙にイエス様の十字架の死を侮る人たちのことをですね、契約の血を踏みにじるというような言葉が使われているんですね。どこでしたっけな、ですね。開かなくても結構ですけど、今ちょっと私がうっかり忘れたんで。ですね。こう書いてますね。10章の29節でヘブルの、まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮るものっていうふうに書いてあるんです。だから下にはつけない。でも、この、門柱と鴨居にそれを当てがいます。その世その肉を食べる、すなわちそれを火に焼いて、種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。夜に食べるんですね。まあ、実際に私たちもあのユダヤ人の人たちの杉越の祭りに参加したことが二度あります。ですよね。二度ですよね。あるんですね。で、そのユダヤ人はですね、イエス様を信じている人たちのユダヤ人なので、その新しい意味を持ってですね、その単に伝統的に行っているのではなく、意味を持って、このイエス様が全てを成就したということで、この行っているものに参加させていただいたんですけれども、夜なんですよ。だいたい羊の肉が食えるのは、8時から9時ぐらいになるんですね。8時ぐらいかな。ですから、その日暮れ日没から始めていくんですけれども、その食事がですね、いろんな儀式がありますから、例えば子供が歌ったりですね、さっき言ったように、その家庭のですね、祭りなので、子供が歌う場面がたくさんありますね。そして、その一つ一つその説明をしていくんですけれども、お腹空いてくるんですよね。昨日も話しましたが、ですから、ちゃんと少し食べてからですね、杉越の祭りは参加しないとですね、集中できない、腹減った肉はまだかなということでですね、集中できなくなってしまうんで。でもう一つですね、この種を入れないパンというのがあります。で私たちはあえてこの生産式を持っているときにクラッカーのようなパンを用意していることにお気づきでしょうかね。あれはアメリカでは普通のスーパーマーケットに売ってるんですね。ユダヤ人の人たちがいますから、あれがマッツァと呼ばれる、種なしのパンなんですね。その種というのは今で言うイースト菌です。膨らんでないんです。ですからクラッカーみたいなもんですね。ほとんどクラッカーですよ。でそれを食べ、で、この種なしのパン種のないものについてはですね、後で、詳しく出てきますので、次に苦菜のことを見ていきたいと思うんですね。で苦菜というのは、いわゆる、なんかパセリみたいなものですよね。いわゆる苦い、なんですか、野菜っていうか、素材、野菜ですよね。で、それを食べるんですけれども、それはなんでかっていうと、ま、今のユダヤ人の人たちはですね、エジプトにおける奴隷の時の、その苦々しい苦しみですよね。それを思い越すために、やってるわけなんです。で、私たちクリスチャンにとってはですね、罪による苦々しい思い出を、思い起こすということです。もちろん私たちは罪を許されました。そしてそれによって思い悩む必要はありません。と同時に私たちは自分たちがどこから来たのか。で、これがはっきりとしていないので、後々に出てくるイスラエルの人たちがエジプトの生活は良かったな。こう言うんですよ。これだけひどい奴隷状態だったにもかかわらず。で、私たちもですね、自分たちの記憶というのは、その罪の性質によって歪められていくんですよね。で、特に今の時代、今の生活がきつい時に、辛い時にですね、昔は良かったな。世の中の中にいた時の方が、今のクリスチャン生活よりいいんじゃないかというふうに思うわけなんですよ。でもその時に、罪の中にいるということが、どれほど苦々しいことなのか、辛いことなのか、思い浮かべなければいけないわけなんです。で、そして9節ですね。それを生のままで、または水で煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。 朝まで残ったものは火で焼かなければならない。はい、ここで朝までも残してはいけない、もったいないからといって残してはいけないんだよ。なぜかその夜にこそ、その一回性であるからこそ有効な生贄なんですね。その夜に羊がほふられて、そしてその羊を食すということに意味があるのであって、後で取っておこう、もったいないという計算が決してできない類のものなんです。なぜか、この一回の生贄によって永遠の救いを得ることを表していたからなんです。イエス様が死なれた時に、イエス様はのですね、死なれた時のその罪の許しの効力というのは、ちょうど充電器のようにですね、少しずつなくなっててですね、で、後で切れてしまうようなものではないんですよね。千回分の、この、罪のですね、その、まあ、プリペイドのチケットを買いましたと。そして千回分が切れたらもう効力はなくなりますというものではないわけなんです。あの2000年前に行ったことというのは永遠の救いをもたらす、ただ一度金輪際、英語だと once and for all、 金輪際、これ以上はもう、ね、二度と罪の許しはそのしなくてもいいように完全なですね、永遠の罪の許し、救いを与えられたわけなんです。ヘブルの9章の25節から26節、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。ですからどうぞキリストを覚えてください。私たちはですね、どうもキリストを忘れてしまうと何か自分で罪を償わなければいけないという、そういうこの思いに駆られたらですね、この罪の意識があるときにむしろですね、こう一生懸命行動に移すんですよ。その行いでですね、なんか罪を打ち消そうという、そういう動機が働いてしまいます。けれどもそうではないんだよ、そうではないんだよ。その罪もキリストは2000年前に死んでくださったんだよ。そして水で煮て食べてはならないということも書いてありますよね。でこれはなぜかといったらですね、火による裁きなんですよ。神は火であるということも書いてある、燃え尽くす火だとヘブル人の手紙に書いてあります。聖なる方であり、そして罪あるもの、汚れたものというのは皆燃え尽くされなければならないわけなんです。そして地獄というのは火と硫黄の池と聖書に書いてあります。それを表しているわけなんです。で11節、あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への過ぎ越しの生贄で、はい、すぐに食べなければならないというのは、パロが急いでイスラエルの人たちをエジプトから強制的に追い出してしまうからなんです。で、腰の帯を締めるというのはですね、当時の服なんですよ。今はですね、男の人も、まあ、女の人だったらワンピースっていうのがありますけれども、昔の人は全員がワンピースみたいなもんだったんですよ。よくね、聖書時代のなんか場面で出てきますよね。布なんですよね。だからイエス様が十字架につけられる時もですね、このくじで、この分けていこうというふうに書いてあるんですけれども、そういう類のものですから、何か戦争をするとか仕事をするとかですね、するときには邪魔なんですよね。動けない。機動性がなくなるから、それで、こう、ちょうどなんていうのかな、私が、若い時にはですね、高校生、女子高校生のスカートというのは長かったんですけれども、ある時からこう短くなってですね、この一生懸命こうで、なんか、上の方に巻いてるなんか女の子の姿っていうのもよく見かけるようになってきたわけですけど、ちょうどそれみたいに、この腰の帯を締めるっていうのは、引き上げるわけなんですよね。だから、なんて言ったらいいんですかね、私たちも、ご飯食べる時って落ち着いて食べるじゃないですか。ね、少しこういう。そうじゃないんですよね。ちょうどなんかこれから会社に行かなければいけないというような時にですね、もうなんていうか、もうこう、行く体制が取られたままご飯を食べていくという、そういう風に食べなさいという、この命令であります。そして12節。その夜、私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまで、エジプトの地のすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。
はい、ここで全ての神々と書いてあります。
これを言い換えたら全ての誇りと言ってもいいでしょう。エジプト人は自分たちの富、力、その豊かさ、それらをあらゆるものを神として偶像として拝んでいたわけなんです。ナイル川であったらナイル川、もうエジプト文明といったらナイル川ですからね、それを拝んでいく、まあ、日本で言ったら例えば富士山を拝むとかですね、でもそういうものだけではなく、パロ自身はですね、この太陽神ラーの化身であると言われました。まあ、昔も日本人実はね、あの天皇なのかアマテラス、オミカミのなんだかなんだかって言ってましたけれども、まあ、似たようなものがエジプトにもあったわけなんです。だからここで私たちは神々というところに自分がこれで生きていくんだと。プライドを持って生きているものをここで差し入れればいいわけなんですよ。私はもうこの趣味がなかったらやっていけないよ。そしたら、それゆえにですね、神様を私は信じませんと。言ったらその趣味が神なわけなんです。で、神様はそのようにして、誠の神様は私こそが主であり神なんだということを表すために裁きを下しておられるわけなんですね。中佐説、あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。はい、ここに杉越の祭り、通り越そうというのが杉越であって、昨日もお話ししましたが、英語だと Pass over と言います。通ってその上を通る、だから通り越す、杉越すということなんです。神の怒り裁きが通り越したよ、杉越したよという意味になり、どうやって杉越したかというと、血を見て杉越したわけなんです。同じように私たちは罪を犯し、死んだ罪をし犯した後に裁きに定められているんですけれども、神はキリストが流された血を見てですね、私たちをが地獄に行かなくても済むように通り越してくださったということをここで表しているわけなんですね。そしてこの日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。永遠の掟です。先ほど言った通りですね、イエス・キリストがこれを聖餐式の中で、最後の夜の中で、本当の意味をですね、その本質的な意味を表してくださった。それが杉越の食事の中で食べるそのパンですよね。それを私の体なんですよ、取って食べなさい。そしてそのブドウ酒杯ですね、合計4杯飲むんですけれども、その3杯目が贖いの杯と呼ばれます。それをこの回している時にですね、これが私のあなた方の罪のために流される私の血なんだよ。これをイエス様が戻ってくるまであなた方は行うんですよと言われたんですね。ですから今でもやってるわけなんです。で、15節、あなた方は7日間種を入れないパンを食べなければならない。その第1日目にあなた方の家から確かにパン種を取り除かなければならない。第1日から第7日までの間にパン種を入れたパンを食べる者は誰でもイスラエルから断ち切られるからである。14節までは杉越の祭り、食事についての掟が書かれていましたけれども、実は種なしパンの祝いというのをセットで祝いなさいと神様は命令しておられるわけなんです。で、杉越の食事の日、その杉越の日というのを第1日目にして、そして7日間ですね、毎日お祝いをしていきなさいというのがここに書いてあることなんです。で、その内容というのが、パン種を入れてはいけない、パン種のないパンを食べなさいということであります。で、続けてですね、説明があるので読んでいきたいと思いますが、また第1日に聖なる会合を開き、第7日にも聖なる会合を開かなければならない。
この間中、期間中、どんな仕事もしてはならない。ただし、皆が食べなければならないものだけは食べることができるとあるように、聖なる会合第1日目、過越の祭りの日と同じ時に行い、そしてその1週間後の第7日にも会合を行います。その間は食べるんじゃなくて仕事をしてはならないということであって、まあ安息日がまあ安息週みたいな感じで1週間続くわけなんですね。あなた方は種を入れないパンの祭りを守りなさい。それはちょうどこの日に私があなた方の集団をエジプトの地から連れ出すからである。あなた方が永遠の掟として世々にわたってこの日を守りなさい。最初の月の14日の夕方からその月の21日の夕方まで種を入れないパンを食べなければならない。7日間はあなた方の家にパン種があってはならない。誰でもパン種の入ったものを食べる者は、在留異国人でもこの国に生まれた者でも、そのものはイスラエルの改宗から断ち切られるからである。あなた方はパン種の入ったものは何も食べてはならない。あなた方が住むところではどこででも種を入れないパンを食べなければならない。何度も何度もパン種の入ったものは決して食べてはならない。断ち切るよと食べたら。という話をしているんです。これ断ち切るというのは、イスラエルの共同体そのものから、もう断ち切られるということであって、これを簡単に言うと救いを失うということなんです。それほどかなり強い言葉であります。なぜここまで神様が厳しい戒めを与えられているのかと言いますと、過越の祭りと同じように、この種なしパンの祝いも、キリストの贖いの御業を表しているからなんですよ。よろしいですか？イエス様は、ヨハネによる福音書の5章のところで、開かなくても結構ですよ。39節に、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。イエス・キリストを証言していますと。そしてイザヤ書には、あなた方は私の証人であると、イスラエルの民に対して、あなた方そのものが私を証言しているんだよと神様はおっしゃったんですね。ですから私たちがこの旧約のイスラエルの人たちの生活を見ていくときに、その民族単位で、国民単位で行われていることそのものが、イエス・キリストの霊的な働き、それを目で見える形で民族単位で表しているということなんですね。ですからイスラエルの民って大変な人たちですよ。なんでこんなことしなきゃいけないのかって皆さん思いませんか？今でもイスラエルはこの掟を、立法を守ろうとしてですね、でも完全に守れないんですね。使徒の働きでもペテロが私たちでさえ守れない掟をなんで違法人に課すんですかっていう話をしてるんですけれども、例えばスーパーマーケットではですね、ただ布をかけてるだけなんです。イースト菌が入ったものはですね、取り除かなきゃいけないって書いてあるわけですよ。それもダメなんですよね。なんでこういうことを神様が行われたかって言ったら、神が全人類に対して行われる贖いの技をイスラエルの人たちは民族をもって表さなければいけない使命を持っていたからなんです。で、ここでの種なしパンというのは、いいですか？キリストの贖いによって完全に罪が取り除かれたことを表しています。もう一回言いますね。キリストの贖いによって完全に罪が取り除かれたことを表しています。第一コリントの5章の7節8節をお開きください。第一コリント5章の7節から8節です。新しい粉の塊でいるために、 古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの杉越の子羊キリストがすでに誇られたからです。ですから私たちは古いパン種を用いたり、悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。わかりますか？今、使徒パウロが、その杉越の食事を行っている彼らに対して、これは杉越の子羊、キリストを表しているんだと。と同時にパンダネというのは悪意であったり不正であったりを表している。つまり罪を表しているわけなんです。皆さんパンをお作りになったことあるでしょうか？手作りパン。まあ私の妻はよく作るんですけれども、またヨーグルトも作ったりしてですね、非常に面白いですよね。あれは、まずそのイースト菌が入っている、パンであればイースト菌、ヨーグルトってヨーグルト菌ですけれども、それが全体に広がっていくわけなんですよ。そして、残りの一部をですね、取ってですね、そしてそれは後で種として残しておくわけなんです。で、また粉の中に入れたらですね、全体に膨れ上がっていくわけなんですよ。で、その姿を見ていくと、これが私たちが持っている罪をよく、表しているものなんですよね。私たちが罪を少しでも許すとですね、私たちは罪まあ 5% ぐらいやってもいいじゃないかと思ってもですね、5% で済まないんですよ。全体に広がっていく、自分の生活の領域の全部に広がっていくわけなんですよ。で、それゆえに、罪を表しているわけなんです。で、それを杉越の子羊なるイエス様が、ご自分が罪を流す、血を流されることによって、取り除いてくださった。私たちの良心が完全に清められたんだよ。ということを表しているんですね。7日間という言葉が出ています。7日間というのは、神の数字なんですね。7日目に休まれて、7が何度も出てきますが、これ神の数字なんて完全数なんです。つまり完全に神が、罪を取り除いてくださったということを表し、一切の仕事をしてはならないというのはなぜかと言ったら、救いの技が完成したから、私たちは救われるために何か行うことは必要なくなったんだよと。昨日のローマ人の学びでも何度もその交わりの中で出てきましたけれども、もうこれで終わったんだよって言った。それ以上何かする必要ないんだよって言ったんです。これを表してた。だから厳しいんですよね。種があったら、キリストの贖いが十分ではなかったということになります。取り除かなきゃいけないわけです。イエス様は私たちの罪をどれだけきれいにしてくださったか。イザヤ書の1章の18節。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。この火というのはまさに血の色ですよね。いわゆる赤じゃないですよね。この血が固まった時のあの色ですよね。そのように罪が赤くても雪のように白くなる。英語だと whiter than snow、 比較級で書いてあります。雪よりも白くなると書いてあります。そっちの方がただ、いや、正確に訳でしょう。そして羊の毛のように白くしてくださるんだよという、いかがですか？信じてください。信じましょう。私も信じなきゃダメです。あ、ダメだ、私。くれないみたいだ。自分の罪。そうじゃないんだ。キリストの血は、私を真っ白にしてくださっている。そして、詩編の103編の12節では、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離されるとあるんです。恵比寿のバイブルスタディでも詩編やってますけど、ここで。参加されてたでしょうか。ちょっと東と西はどれだけ離れているかって話をした、覚えてますかね。どうですか。北と南っていうのはですね、測れるんですよ。一番北ってあるじゃないですか、北極。で、一番南ってあるじゃないですか、南極。東西いかがですか。いわゆるこれですよ、無限大ですよ。そのように神がしてくださったんだよ。私たちがどんなに頑張ってですね、神様、私はこんな罪を犯した、もうダメだ、こんな罪を犯したんです。神様は、はあ、何言ってんのあんた、はあ、 っと顔をしかめてですね、もう忘れたよ、全知全能の全知の神が私は忘れたと宣言してくださってるんですね。これだけの完全な罪の許しを与えてくださった、杉越の祭りのと同時にですね、完全な罪の除去が行われたんだということをここで見ることができるわけなんです。で、次21節、そこでモーセはイスラエルの長老たちを呼び寄せて言った。あなた方の家族のためのに羊をためらうことなく取り、杉越の生贄としてほくりなさい。ヒソップの一束を取って鉢の中の地に浸し、その鉢の中の地をカモイと2本の門柱につけなさい。朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない。はい。今ですね、神様からモーセとアロンに命令が与えられて、そしてモーセとアロンが民の前に出て、その命令を伝えているわけですけれども、まあ先ほど出てなかった情報もあるんですね。ヒソップの一束ってありますけども、ヒソップというのは、まあ中東で岩地に生い茂っている植物ですけれども、清めの儀式に後々使われるようになります。そしてダビデがバテシバと犯した姦淫の罪のことで、こう祈ってるんですね。詩篇の51編なんですが、ヒソプを持って私の罪を取り除いてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。ここでは雪よりも白くって書いてますが。ヒソプですね。ちょうど私たちが言うとですね、何がいいかな。たわしでも、鉄、なんかなんて言うんですかな。金、それです。それですよ。そっちの方ですよ。ゴシゴシ。このこびりついたものを、どんどん取っていく。こういうもので私を清めてくださいと、ダビデが言ってるわけなんですね。それによって、この地をカモイと門柱につけなさいと。で、23節。主がエジプトを打つために生き巡られ、カモイと日本の門柱にある地をご覧になれば、主はその戸口を過ぎ越され、滅ぼす者があなた方の家に入って、打つことがないようにされる。あなた方はこのことをあなたとあなたの子孫の ための掟として、永遠に守りなさい。ですね。そして次にモーセは、約束の地にイスラエルの民が入った後に、過ぎ越の祭りをどう祝うか。これを教えを与えています。また、主が約束通りに与えてくださっている地に入るとき、あなた方はこの儀式を守りなさい。あなた方の子供たちが、この儀式はどういう意味ですかと言ったとき、あなた方はこう答えなさい。それは、主への杉越の生贄だ。主がエジプトを打ったとき、主はエジプトにいたイスラエル人の家を杉越され、私たちの家を救ってくださったのだ。すると民はひざまずいて礼拝したとありますね。はい、ここで、先ほど言いましたように、この杉越の祭りというのは、家庭で祝われるもの。そして、杉越の祭りの一つ一つの儀式をですね、行っていくとちょっとヘンテコなんですよね。なんでそんなことをしてるのと。で、一番その質問するのって得意なのは誰かって言ったら子供でしょ。子供なんで？そのように、聞くように、わざと神様がそのような儀式、手順を作られたわけなんです。です、非常に家庭的なんですよ。そして、教材的なんです。教材のように、視聴覚の教材のように、神様が杉越の祭りを残してくださっていたわけなんです。私たち今こうやってね、じっくりと、この文字を見ながらですね、聞いてくださっていますけれども、これがですね、教会学校になったらどうですか？体力使うんですよね。皆さん、教えたことありますか？頭が疲れたっていうことじゃないんですよね。体が疲れるんですよね。私が話してもですね、もうボディーラングイッチがもうものすごい出てきてですね、ほんと疲れますよ。体が疲れるんですよね。で、子供はですね、そのように、体でもって神様を感じていきます。そして私たち教会もですね、子供の存在が必要なんですね。イエス様がこの子をね、ここに来るのをやめさせてはいけないと厳しく命じられましたけれども、
子供が必要なんですね。なぜか生活臭が出てくるんです。生活が、まあ、いかがですか。子供がいると全然変わってきますよね。この今まで話していた綺麗事が綺麗事ではなくなりますよね。突然私がこうやってですね、これしっかりとですね、MP3 に入れてですね、この後で、ちゃんと他の人が聞くことができるようにってやってるわけなんですけれども、ここで、あーとかっていう声が聞こえてきてですね、なんだこれあーって話になってきてですね。でもそれが必要なんですね、実は。信仰って生活なんです。生活なんですよ。で、ここで、親が子に教えていく必要性が書いてあります。パロが言いました。幼子も連れて行くのか。少年だけ連れて行きなさい。幼子も主を礼拝しなければいけないんです。つまり、そのように親が子にしつけを与えていかなければいけない。で、これがですね、まあ今子供を、現在育ててる人がここには今のところいないんでですね、分かんないかもしれないですけど、教会日曜日だけ行った方が楽ですよ。毎日子供に聖書を読ませて家庭礼拝をしましょう。やってですね、めんどくさいし、あとはですね、一番つらいのは子供にしつけるとですね、自分に返ってくるんですよ。子供にしつけるということは、自分が神様の前にそのように歩んでいるかどうかということを、絶えず、チェックされるんですよね。だから、しつけない。自分が自分のやりたいように生きていきたいから。これは、男女関係っていうか、その夫婦関係でもそうですけども、女の頭が男で男の頭がキリストだってありますからね。そのように、神様は訓戒しなさいということを教えていますが、エペスの6章の4節で、父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。ですね。そして、またこの27節の後半から見ますが、すると民はひざまずいて礼拝した。こうしてイスラエル人は言って行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。素晴らしいですね。彼らは信仰によって応答しました。モーセとアロンに言っていることを信じてその通りに行って、行ったがゆえにエジプトの災いから救い出されたわけなんです。キリストの十字架の地位のみによっては私たちは救われないんですよね。それを信仰によって応答することによってその人に当てはまっていくわけなんです。ですね。そして次、29節から。真夜中中になって主はエジプトの地のすべてのウイゴを王座につくパロのウイゴから地下牢にいる捕虜のウイゴに至るまで、またすべての家畜のウイゴも撃たれた。この時のパロはアメンホテプ2世と考えられていますが、その後継者であるトトメス4世がいます。このエジプトの古代史を見るとですね、アメンホテプ2世の次がトトメス4世なんですよ。で、トトメス4世は長男ではないんですね。つまり、ここで死んでるからなんです。ですね。そして次に30節、それでその夜、パロやその家臣及び全エジプトが起き上がった。そしてエジプトには激しい泣き叫びが起こった。それは死人のない家がなかったからである。パロはその夜、モーセとアロンを呼び寄せていった。お前たちもイスラエル人も立ち上がって私の民の中から出て行け。お前たちが言う通りに行って主に仕えよ。お前たちの言う通りに羊も牛の群れも連れて行って行け。そして私のためにも祝福を祈れと。
いうことで、羊牛も出ていけと言っているのはなぜかと言ったら、その9番目の災いが起こった後に、暗闇の災いが起こった後にですね、この羊と牛は留めておけというふうに言っていたからですね。それもその条件も取り払っていたわけです。でも彼はですね、非常に作為的ですね、私のためにも祝福を祈れというふうに言ってですね、どうですか、この主の奉仕者がですね、祈ってくれって言われたらですね、誘惑ですよ。そうやってまだ自分が操作しようとこのパロをしてるわけです。私もですね、祈ってくださいって言われたらですね、それ拒みづらいですよね。皆さんもそうですよね、クリスチャンで、そのクリスチャンじゃない人に祈ってくれとかって言ってですね、例えばちゃんと離婚ができるように祈ってくださいとかですね、なんか明らかに罪を犯すために祈ってくださいって言われた時に、どうしようかなって。それと同じことを今ここで彼はやってるわけですね。で、次に、お前たちの言う通りに、羊の群れも牛の群れも連れて出て行け。あ、これごめんなさい。33節ですね。エジプトは民をせき立てて強制的にその国から追い出した。人々が我々も皆死んでしまうと言ったからである。はい。ここでですね、パロが強制的に、またエジプト人が強制的に追い出した。というところまで、彼らは、自ら自発的に、主に従うことはできなかったわけなんです。ここが大事です。神は必ず従わせます。信仰を持ってない人、神を信じてない人に対しても、必ず従わせる時を設けています。それが最後の審判です。その時に、すべての舌が、イエス・キリストは主であると言います。すごいじゃないですか。みんな救われるんですか。そうじゃないんです。今生きてる時に信じてる人たちは、イエス・キリストが主ですっていう時は、本当に喜んで感謝して自らですね、そのようにイエス様は主ですということができるわけですよね。救われるための告白なんですよね。けれどもですね、最後の審判の時には、もう目の前に聖なるイエス様がおられますから、その強制的に告白せざるを得ないわけなんです。それは裁かれるためです。歯ぎしりするって書いてあるんですね、地獄においては。知ってますか？歯ぎしり、後悔してるんですよ。そして、もう一つですね、裁きについて言えるのは、無差別だということです。パロの遺語も、そして、地下牢にいる捕虜の遺語も、皆、エコひいきなく神は裁かれました。神の前では誰もエコひいきされることがないわけなんです。最後の審判、その白い大きな御座というのが、黙示録の20章に出てくるんですけれども、そこに死んだ人が大きいものも小さいものも蘇ると書いています。これは何かと言ったら、影響力のある人、影響力のない人、全く関係なく主は裁かれるんだということです。では次いきますよ。それで民は練り粉をまだパン種を入れないままで取り、こね鉢を着物に包み肩に担いだ。イスラエル人はモーセの言葉通り行い、エジプトから銀の飾り、金の飾り、それに着物を求めた。主はエジプトがこのために好意を持つようにされたので、エジプトは彼らの願いを聞き入れた。こうして彼らはエジプトから剥ぎ取ったと。これはもう神様が何度も何度もモーセにお話になっていることが今ここで実現しているわけなんです。奴隷の身ですから金銀がありませんですね。彼らの奴隷の今までの賃金という意味もあるし、後に幕屋で使う金銀もあるし、または自分たちは奴隷の着物ですから、本当にそういうみすぼらしい格好をしてますから、旅をこれからしなければいけない。それを取っていったと。でも自分たちが強盗のように略奪のように取っていったのではなく、エジプト人が好意を持って彼らに与えるようにしたということがここに書いてあるわけなんです。これ面白いんですけれどもね、ニュースになるんですよ。ニュースでね、エジプトがですね、イスラエル政府を訴えたと。これはイスラエル政府がちょっと政府官かどうかは覚えてないんですけども、この弁護士の団体がなんかですね、エジプトの方からですね、イスラエルに訴えた。 我々の所有物だったのにここで取っていったじゃないかって感じです冗談のようで本当の話なんですね、これね。でもこれよく見ると、いやそれは間違ってます、彼らのものなんですね。でそしてエジプト人の方からそれを与えたわけなんです。そして次に、イスラエル人はラメセスからスコテに向かって旅立った、幼子を除いて徒歩の壮年の男子は約60万人とあります。ラメセスからスコテですね。先ほどの地図ですね。お渡しした地図を見たら、ラメセスからスコテ、少し南の方に、南東の方に下がっている、わけなんですけれども、アラノに今向かっていっているわけなんです。そして、人数ですが、これ、壮年の男子と書いてますけど、20歳以上の男子です。ですか？大人の男子だけで、大人だけで、60万人ですよ。ですから、女子供を合わせたら、200万人は、十分にいたと考えられます。覚えてますか？創世記では、ヤコブがエジプトに下った時には46章の27節に70人って書いてある。そして430年経って、後で出てきます、430年60万人男だけで200万人そのくらいになっているわけなんです。で、創世記の学びの時に、その、ヤコブの生涯が始まる直前に、エサウの系図があったことを覚えていらっしゃるでしょうか。そこではエサウがですね、いかに祝福されているっていうか、繁栄していたかということを誇示するかのような系図が載っていました。その直後にヤコブが、70人、その数少ないですね、その家族だったんだ。ということが書いてあるわけ。これがですね、いいですか、霊的な生活に当てめなきゃいけないです。私たちがしている今の御言葉の学び、祈っていること、また教会生活をしていることというのがいかに小さくて卑しく見えていても、必ず効果があるんです。必ず実を結ぶんです。神様を裏切ることなさいません。絶対に30倍60倍100倍心はそのようになっていればですね、60倍100倍のですね、実を必ず結びます。いいですか？これ絶対覚えていてください。即席ラーメンを求めないでください。即席、自動販売機を求めないでください。花火みたいなね、華やかさを求めないでください。むしろ、夜空の星のような輝きを求めてください。暗くても、そんなに輝いてるように見えなくても、持続している栄光です。よろしいですか？そして、38節が興味深いです。さらに多くの入り混じってきた外国人と羊や牛などの非常に多くの家畜も彼らと共に登った。便乗した人たちがいたんですね。おそらくは同じセム系の民族の人であろうと考えられます。イスラエル人だけではなく、エジプトでは他の民族、特にセム系の人たちも奴隷の身分として虐げられていた可能性があります。そして彼らは、このような大きなドラマの中で自分たちも勢いを持って出ていった、あるいは政治的な動機によって出ていったと考えられるわけなんですよね。同じように出ていっているんですけれども、いかがですか？動機が全然違うんですよ。イスラエルが出ていったのは、神の命令を聞いて、神様の救いの約束を聞いて、それに応答した結果として出ていってるのと、でも違う動機で、政治的な解放の動機で出ていっている。同じ行動なんですが、全然違う。そしてさっき話しましたけれども、実が後でなるんですよ。それは何かというと、民数記に出てきますが、この入り混じっていた外国人が大きな問題を引き起こすんですね。 エジプトにいた時にニンニクが食えた、ニラが食えた、魚が食えた、肉が食えた、あ食いてえと言って、むさぼったことによって、それがイスラエル人にも伝播してしまって、イスラエルの民全体でそのむさぼりを引き起こしたために、多くの人が死んでしまった。裁かれて死んでしまった。私たちも、同じ行動をとっているかもしれませんが、創世記の学びでもありましたね、ロトとアブラハムそうですよ。同じ行動をとっているんですけれども、目に見えるものによって従っていたか、それか目に見えない約束を信じているかの違いが大きく現れた。同じように私たちも同じ行動をとっていたとしても、神様の約束、また命令に応答した形で、今、ここに集っているのか、それとも、そうではない違う理由で集っているのかで、大きく変わってくるんだよということであります。では次に、彼らはエジプトから携えてきた練り粉を焼いて、パン種の入れていないパン菓子を作った。それにはパン種が入っていなかった。というのは彼らはエジプトを追い出され、ぐずぐずしてはおられず、また食料の準備もできなかったからである。まあ、さっき言った通りですね。こういう感じで、まあ、必要、時間的にもですね、パン種を入れようにも入れられなかったという、まあ、側面もあったわけですね。イスラエル人がエジプトに滞在していた期間は430年であった。430年が終わったとき、ちょうどその日に主の全集団はエジプトの国を出た。この世、主は彼らをエジプトの国から連れ出すために寝ずの番をされた。この夜こそイスラエル人はすべて夜々にわたり、主のために寝ずの番をするのである。この日のために、この日、この夜がと。言って、それが、ま、ちょうどカレンダーでマーキングすること、その印をつけるように、神様がされているわけですが、寝ずの番をしたと。神様がですね。ですから、イスラエル人は今度は寝ずの番をしているっていうふうに書いてあるんですね。興味深いですね。実は、霊的にも同じようなことが書いてありまして、詩編の121編の 4節で、見よ、イスラエルを守る方は、まどるむこともなく、眠ることもない。私たちが寝ている間にも、神様は見守っていてくださっている。と同時に私たちは目を覚ましていなさいという命令が与えられているんですね。まあそれは寝てはいけないということではありません。まあもちろんね、寝ちゃいけない時もありますよね。けれども、ここで言っているのはそうではなくて、霊的に敏感でいなさい。いつも注意していなさいという意味であります。では次に43節。主はモーセとアロンに仰せられた。杉越の生贄に関する掟は次の通りである。外国人は誰もこれを食べてはならない。はい。なんで今ここで杉越の生贄での話をまた始めてるかって言ったら、今外国人が加わって入ってきてしまってるから、この現実に対する神様の掟が書いてあります。しかし誰でも金で買われた奴隷は、あなたが割礼を施せばこれを食べることができる。居留者と雇い人はこれを食べてはならない。はい。奴隷は食べていいんですよ。でも、雇い人は食べていけないんですね。俺なんか雇い人の方がなんか身分高そうなんですけど、と思うかもしれませんが。なぜか、奴隷は完全にイスラエルの家に、その家庭に属しているからなんです。ですか。大事なんですよ、ここ。なぜかと言ったら、キリストのしもべになっていると、パウロは言いました。イエス・キリストのしもべだよ。神の奴隷になるからこそ、奴隷は神のもの、キリストのものをすべて受け取ることができるわけなんです。雇い人だったらその時だけの関係なんですよ。そうじゃないんだよ。次に46節。これは一つの家の中で食べなければならない。あなたはその肉を家の外に持ち出してはならない。またその骨を折ってはならない。はい。ここに、家の中で食べなさいと。イエス様の砕かれた肉に預かるというのは、その信仰を持っている共同体の中で 行っていかなければならない。つまりパンを割くということですね、ブドウを飲むということ、生産式というものは信仰を持っている共同体の中で行っていく。だからパウロはですね、コリント人への手紙の第一にですね、吟味しなさい、自分を吟味しなさいということが書かれていまして、信仰を持っているかどうかをしっかりと確かめなさいということを言っています。で、骨折ってはならないとありますよね。ヨハネの19章にイエス様が死なれた時の話が書いてあるんですけども、しかしイエスのところに来るとイエスがすでに死んでおられるのを認めたので、ローマの兵士がですね、そのすねを折らなかった。そしてこのことが起こったのは彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであった。十字架につけられる時ですね、この窒息死するんですけど、最後にまだ息が残っていたら兵士がすねを折るんですね。すねを折るとですね、もう自分をこう引き上げることができなくなるので、その息ができるようにこう、なんですか、こう引き上げるんですよ。で、引き上げるとここにもう激痛が始めますから、いつまでもずっとすることはできないからこうなるんですよね。で、息はでもちゃんとできないから、その連続でどんどん緩慢な苦しみを通してこう死んでいくんですが、でもそれをもう最後の一息ですね、こうすね折っちゃえばそれできなくなるわけです。で、それをやろうと思ったんだけれども、もうイエス様がすでに死んでおられると。イエス様は人から命を取られた、殺されたのではなくて、ご自分が命を与えたわけなんですね。息を引き取られたわけなんです。で、このようなすねを折らなかったということ、出来事、この小さな出来事を神様は杉越の祭りで残しているわけなんですよ。すごいと思いませんか？これ紀元前の1445年ですよ。1445年だから、そうだな、1500年ぐらい後にですね、そうだね、起こる出来事のそういう細かいことを神様は祭りの中でこのように残しておられるわけなんですよ。次に、イスラエルの全会衆はこれを行わなければならない。もしあなたのところに異国人が在留していて、主に杉越の生贄を捧げようとするなら、彼の家の男子は皆割礼を受けなければならない。そうしてからそのものは近づいて捧げることができる。彼はこの国に生まれたものと同じになる。しかし無割礼のものは誰でもそれを食べてはならない。この教えはこの国に生まれたものにも、あなた方の国の中にいる在留異国人にも同じであると。先ほど奴隷は異国人は食べることができると言いました。けれどもイスラエル人はもちろんのこと、この異国人も割礼を受けなければ食べることはできないということなんですが、これはですね、もうすでに私たちはアブラハムの契約の中で学びましたね。アブラハムは子孫に対する約束を受け取りました。あなたの子孫によって全ての国民が祝福されるよ。その種をですね、表すその、男性の性器の包皮を切り取るという儀式がによって契約のためになるんだということを表していたわけなんです。それで割礼を受けなければならないということがここで命じられているわけなんですね。イスラエル人は皆そのように行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。ちょうどその日に主はイスラエル人を集団ごとにエジプトの国から連れ出されたということで、また強調してその日にと言っています。でですね、よろしいですか？続けていきますよ。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人の間で最初に生まれる産子はすべて人であれ家畜であれ私のために性別せよ。それは私のものである。はい。ウイゴを性別しない。先ほどエジプトのウイゴが殺されたところを見ましたが、その救い出されたイスラエル人は、自分のウイゴを性別しなければいけないと言っています。この性別という言葉は、清め分かつ。そのものですね。今性別っていうのはこの訓読みで言っただけですけれども、分かたれるというもともとの意味なんですね。 英語だと set apart。 だからいろんなものがあるところをこう取って、それをある目的のものだけにするということなんです。用途のものだけにする、これが元々の意味なんですけれども、私たちはまず贖いという言葉を学びました。イスラエルが贖われたというふうに言っているのは、神様が代価を支払って、そしてご自分の所有のものにするということなんですね。清め分かったというの、分かつというのは同じことなんですけれども、今度はそのいろんな民族の中から、そのイスラエルだけを選び分けられて、そしてご自分のものだけにすると。ご自分の所有の民にするという意味であって、もう彼らは他の民族とは区別された神だけのものになったと。そして性別しなさいという遺言、遺言ももう神だけのものになるんだよということをここで表しています。具体的に何するかって後で出てきますので、その時に読みたいと思いますが、では次に3節、モーセは民に言った。奴隷の家であるエジプトから出てきたこの日を覚えていなさい。主は力強い御手であなた方をそこから連れ出されたからである。種を入れたパンを食べてはならない。アビブの月のこの月にあなた方は出発する。さっきの第一の月がですね、アビブと呼ばれますね。で、主があなたに与えると、あなたに、あなたたちの、あなたの先祖たちに使われた、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ヒビ人、エブス人の地、父と蜜の流れる地に、あなたを連れて行かれるとき、次の儀式をこの月に守りなさい。7日間、あなたは種を入れないパンを食べなければならない。7日目は、主への祭りである。種を入れないパンを7日間食べなければならない。あなたのところに種を入れたパンがあってはならない。あなたの領土のどこにおいても、あなたのところにパン種があってはならない。その日、あなたは息子に説明して、これは私がエジプトから出てきたとき、主が私にくださったことのためなのだと言いなさい。これをあなたの手の上の印とし、またあなたの額の上の記念としなさい。これは主の教えがあなたの口にあるためであり、主が力強い御手であなたをエジプトから連れ出されたからである。あなたはこの掟を年々その定められたときに守りなさいと。種なしパンの祝いのですね、命令を改めて神様は強調されていますけれども、この9節に新しい話が書いてありますね。これをあなたの手の上の印としなさいと、また額の上の記念としなさいとあります。で、新命記にも同じ言葉がありまして、6章の8節に、これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。11章の18節に、あなた方は私のことを言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさいと、いうことなんですよね。で、これを文字通り行っているのが、ユダヤ教の人たちです、正統派の。ここに見たことありませんか、こういう絵。この写真ですね。ですね、これはですね、テフィリンと言いますけれども、箱なんですよ、黒い箱。でそれを、こうバンドで、こうやってここにつけて、そしてこっち の腕の左の腕なんですけれども、こう巻いてですね、ここにも箱があってですね、こうあります。でその箱の中に神の言葉が入れられてるんですね。で文字通りやってたんです。でもイエス様がですね、当時それをやっていたユダヤ人に対して、その偽善を責められて、マタイの23章の5節で、彼らのしていることは皆人に見せるためです。経札っていうのかな、経札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするものもそうです。で、この幅っていうのがこのこれの幅を広くする。人に見せるためにそれをやっていくようになってしまったわけなんです。だから、これをすること自体が大事なんじゃないんですね。その、理由なんですよ。さっき新命記のところには、この言葉を心と魂に刻みなさいって、こっちのですよね。これを具体的に額の上だったらいかがでしょうか。私たちが目で見ているものがありますよね。で、罪を犯すときって、 神の言葉を意図的に忘れないと犯せないですよね。で、目の上に、額の上のところにそれがあったとしたら、うっまずいっていうふうに思うわけなんです。また罪を犯すときは手を動かします。手を動かしているときに、もし御言葉が手の上にあったら、これまずいよねって言って主を恐れてとどめることができるようになります。こういう意味なんですよね。これつまり忘れないでいなさい、いつも掲げていなさい。これがヤコブが言ってるんですが、ヤコブの手紙の1章の23節から25節で、御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが、完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。わかりましたか？今こうやって学びを始め、していますけれども、これが終わってですね、そしてこの建物から出ていったらですね、すっかり忘れてですね、今までと変わりない生活を行っていたとしたら、今言っていることであって、それをやめなさいと。ですね。いつも掲げていなさい。で、次に11節です。主があなたとあなたの先祖たちに誓われた通りに、あなたをカナン人の地に導き、そこをあなたに賜るとき、すべて最初に生まれるものを主のものとして捧げなさい。あなたの家畜から生まれるウイゴも皆、オスは主のものである。ただし、ロバのウイゴは皆、羊であがなわなければならない。もしあがなわないなら、その首を折らなければならない。あなたの子供たちのうち、男のウイゴは皆、あがなわなければならない。とあってですね、この先ほどの性別するというのは、なんとウイゴをほふって全焼の生贄として捧げなさいということなんです。生贄として捧げなさい。人間の男の子の場合はもちろん、あの神様がね、以前ね、イサクを捧げなさいと言いましたけど、結局直前にやめさせたじゃないですか。やっちゃダメですよ、それは。異教の神々に対しては、あの当時の異教徒は行ってましたけれども、やっちゃダメですよね。羊で贖いなさい。だから羊が犠牲となって、そのウイゴの代わりに犠牲となりなさい。ということで、ロバなんですけども、ですね、レビ記、今出エジプト記ですよね。次がレビ記なんですよ。で、レビ記の中に、イスラエルの民が食べて良いものと良いものではないものがあります。清い動物と清くない、汚れた動物っていうのがあるんです。これはですね、衛生上汚れてるというよりも、その儀式的にですね、そのように神様が定めておられるんですが、動物は蹄が割れているかつ反芻するものでなければいけないとなんです。で、そうするとロバは蹄は割れているんですけれども、つまりこれ蹄があるわけで、カッタカッタやるじゃないですか、あの爪があるじゃないですか、蹄があるんだけれども反芻しないんですよね。あの牛やりますよね、やりますよね、あれがないって言います。だから今ロバを神様の前に捧げることはできないと。その代わりにその違うもので代用して贖いなさいということなんですね。で、続けて読んでいきますよ。後になってあなたの子があなたに尋ねて、これはどういうことですかというときは彼に言いなさい。主は力強い御手によって私たちを奴隷の家エジプトから連れ出された。パロが私たちをなかなか行かせなかったとき、主はエジプトの地のウイゴを、人のウイゴをはじめ、家畜のウイゴに至るまで皆殺された。それで私は初めに生まれるオスを皆、生贄として主に捧げ、私の子供たちのウイゴを皆、私は贖うのだ。これを手の上の印とし、またあなたの額の上の記章としなさい。それは主が力強い御手によって、私たちをエジプトから連れ出されたからであると。いうことで、ウイゴも、この、捧げるという根拠が、エジプトにおいて、ウイゴは死ななければならなかったのに、神様が救ってくださったから、私たちは、ウイゴを神に捧げるのだと、贖うのだと、書いているわけなんです。いかがですかね？私、ここを読んだときにですね、初めて、か、まあ、初期の信仰のですね、信仰の初期の時にですね、ここがどうも理解できなかったんですね。
捧げるっていうのが抵抗があったんです。だって神様やってくれたってのはわかるけれども、これじゃギブアンドテイクじゃないかって。私がやったんだからあなたもやりなさいっていうように。そのように、皆さん感じたことはないでしょうかね。で、捧げるっていうことについてですね、だんだん分かってきたんですけども、愛による交わりには犠牲が伴うんですよ。愛の犠牲の関係、愛による交わりを主が私たちに求めているからこそ、捧げなさいと言っています。ちょっと説明しますね。主がエジプトのウイゴを殺すことは、実は決して望まれていませんでした。ですから好きで行ったのではないんです。ヨナ書というのがありますね。そしてその預言者ヨナに対して、このニネベの住民のことを神がこう言われました。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないかということで、当時のアッシリアの国、この首都ニネベというのはもう本当に凶暴な民族だったんですね。もうとてつもない残虐な行為を行うことによって国々を征服していったにもかかわらず、神様はそこの人たちが滅びることを望んでおられなかったんですよ。エジプトの人たちも滅びること、そのウイゴも滅びることを望んでおられなかったんですけれども、そこまでしないと彼らは、イスラエルの民を救い出すことはない。つまりイスラエルの民を救うことが、それだけの大きな犠牲を伴ったわけなんです。イスラエルを救いたいがばかりに、その犠牲を払って、神様は救ってくださったわけなんです。そこまで神様がしてくださった。つまり愛には、イスラエルを愛する愛には犠牲が伴った。愛には犠牲が伴うんだよと。で、この愛の関係に、イスラエルの民も持続的にいるためには、イスラエルの人たちも応答して神様に自分のすべてを捧げていく必要があるわけなんですね。もしそれをしないと困った時の神頼みになっちゃうんですよね。神様助けて。はい、わかりました。ちょっとやってきてですね。で終わったら、はいはい、バイバイ。あとはもう私がね、責任やってから。ああ、本当に恵まれてます。私は神様に恵まれてます。と言ったら神様便利屋さんなんだけども、愛の関係じゃないんですよね。愛の関係じゃないんですよ。でも神様は何か物を与えるということ以上に交わりを持ちたいわけなんです。私たちと。で、そうすると私たちがその愛に応答して自分自身を捧げていく必要が出てくるわけなんです。でないと神様のその素晴らしい愛がわからないんですよ。だからローマ人への手紙の12章の1節、昨日まで見ましたね。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。神様が実にその一人を和体になったことによう愛されたと、御子を惜しまずに与えられた。同じように私たちも自分の命を神様に明け渡す。それによって神様の愛の中に留まることができます。では、最後の部分を読みましょう。17節からですが、さてパロがこの民を行かせたとき、神は彼らを近道であるペリシテ人の国の道には導かれなかった。神はこう言われた。民が戦いをやめて心が変わり、エジプトに引き返すといけない。それで神、エジプトに引き返すといけない。いけない。それで神はこの民を足の海に沿う荒野の道に回らせた。イスラエル人は変態を組み、エジプトの国から離れたとあります。はい。ここで約束の地に入るのを誓
近道ではなく遠い道を通ることを神様がお考えになったことがわかるんですね。それで先ほど渡した地図なんですよ。これからもですね、地図持ってきてください。新明期が終わるまでですね、この地図がですね、必要になってくると思いますね。別に、もうすでにね、違う地図を持ってらっしゃる方はその地図でもう全然構わないんですけれども、わかりますか？今言っているペリシテ人の道というのは、地中海沿岸の道なんですよ。最短距離は、この地中海沿岸の道を渡っていくことなん、歩いていくことなんですよね。で、ここにペリシテ人、かつていましたよね。アビメレクでしたっけ。ペリシテ人が住んでいるところ、今のガザ地区があるわけなんです。で、興味深いことに、今も、エジプトから陸路でイスラエルに行くときに、このガザ地区もイスラエルの支配下に入っていますけれども、やはりそこのチェックポイント、そこの国境は通らないんですよね。なぜかと言ったら危険だから。そこはパレスチナの自治区で、そして今ハマスが支配を特にしていますから、当時ね、ラビン首相の時は、1990年代の時はですね、そこも通れたような話を聞いたことありますけれども、今はもう問題外です。普通通りません。特別な許可ないと入りませんから。で、どう行くかっていうとですね、ここシナイ半島を渡るんですよ。このスエズのところを通ってってですね、ずーっと行って、この紅海の赤羽湾の方のこの北端ですね、ここエイラットっていうのがあって、今ここでは、エラテとかエツオンゲベルとかって書いてますけれども、そこの方にまで行って、この迂回していかなきゃいけないわけなんです。当時も同じで、ペリシテ人がいたわけなんです。ですか？そして200万人近い人が今いるわけなんですよ。突然行ったらどうですか？戦争になるしかないわけなんですね。でも奴隷の身分であった彼らが戦争に打ち勝てるわけはなく、むしろエジプトにも帰ってしまおうというふうになるのは目に見えていたので、神様は、では、今度は この足の海と書いてますけれども、この新海訳ですね、足の海って書いてあるところは全部航海の話です。ですか？航海に沿う荒野の道ですから、こっちの方なんですよね。この、赤羽湾じゃなくてスエズ湾ですね。そっちの方に行こうということを神様はお考えになったわけなんですね。でもこの遠回りなんですが、荒野での旅が絶対に必要だったんです。彼らはこの市内の半島の中にある山においてですね、その麓まで来て、そして神がそこに降りてきてくださり、そして実会をモーセを通して、またその他の律法をモーセを通して与えてくださいました。それだけではなくて、旅の間、食べるものと水をですね、神様が砂漠の中にいながらにしても与えてくださった。つまり神の真実を彼らは知ることができた。物があったらですね、その真実がわからないかもしれないけれども、何もない時に神が与えてくださることによって、その真実を知ることができるようになったんだということで、これが私たちイエス・キリストを信じるものであっても通る道であるわけなんです。で、これがとても貴重なんです。イエス様を信じた後にですね、こういう状態になります。以前の生活は誤っていたことは分かっている。けれども、聖書に書いてある神様の御霊による神の祝福、これがまだ分からん。十分に味わっとらん。という過渡期ですよね。自分の肉の醜さはよく分かる。でも、とことんまでまだ分かってないんです。自分でやっていくんですよ。で、自分には何にもできないということが分かったからこそ、初めて神様の恵みとその力を知ることができるようになるわけです。神様により頼むことができるようになるわけです。で、この時期を神様が与えておられるわけなんです。で、この時期というのは必要なんです。必要なんですけれども、約束の地にいつでも入って構わないんですね。で、ところが、このストーリーはですね、早く言ってしまうともったいないので言いませんけれども、あんまり言わないようにちょっと言っちゃうかな。40年経っちゃうんですよね。長く言い過ぎちゃったんですよ。その教訓は民数記 で詳しく学ぶことができますが、次をご覧ください。19節ですけれども、モーセはヨセフの遺骸を携えていった。これはヨセフが、神は必ずあなた方を顧みてくださる、その時あなた方は私の遺骸をここから携え上らなければならないと言って、イスラエルの子らに固く誓わせたからである。これもすごい話なんですよ。もうこれも300年ぐらい前の話ですよね。ヨセフが死ぬ前に、創世記の一番最後のところですよね。死ぬ前に、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから携え登ってくださいところに言ってるわけです。ミイラにしてですね。そして、300年ぐらい経った後。もっと後かもしれない。ちょっとわかんないですけど、ヨセフが死んだ時のブランクがあります。寿命がありますからね。何十年ぐらいかですよね。430年からそれ引かなきゃいけないわけですから。どのくらいかちょっとわかんないんですが。どうですか？約束事って私たちどれだけ守ってますか？まあ日本人ってすごい約束事を守るのは上手ですけれども。ちょこっと言ったことも後でね、私たちもカツオを食べることができたんですが、約束もすごいなと思いますけれども。この約束はもっとすごいですよね。やってくれって言って。モーセがその言うことをちゃんと守ったんですよね。で、もっとすごいのはヨセフですよ。もう何百年も先の話を、自分のそういう細かい生活の細かいことにおいてですよ、何百年も起こる話を適用させてるわけなんですよ。永遠の命、なんかずっと先の話みたいですね。今日のことには関係ない。それじゃダメなんですよ。永遠の命があるから、これ日本人の人こう伝道するとこうなるんですよね。永遠の命とかって話をするから今の生活がきちんとできないんじゃないか。そうじゃなくて、永遠の命があるから、今、やってることが全部永遠の報いに関わってくることなんだ。これ、とてつもない責任なんですよね。今の生活を無駄にできないんですよ。永遠の報いに関わってくるから。全然意味が違う。これをヨセフは当時行ったわけなんです。で、今その実現を見ているわけですね。で、こうして彼らはスコテから出て行き、アラノの端にあるエタムに宿営した。はい。ここからエジプトの領域からアラノに入ることになるんですね。このエタムというところから。まあ、境ですよね。ちょうどスエズあたりなんですよ。このエタムというのは、スエズあたりで、まあ今のスエズ運河があるぐらいのところですね。で、エジプトの旅行に行きますと、まあ、こういう話をするとなんかエジプトも行きたいとかっていう人が出てくるかもしれませんけれども、エジプトの旅行に行きますとですね、カイロから出てってですね、そしてスエズまで行くとですね、どんどん緑がなくなってって、スエズを越えたら、今の運河ですよ、越えたら、何にもない、全く何にも、本当に何にもなくなる。砂漠になるんですね。まあ当時はですね、もうちょっと緑があったかもしれませんけども、今の環境の変化で。にしてもですね、本当砂漠です。アラノです、ね。そこまで行ったということです。ところが少し引き返す話が14章出てくるんですね。次回学びますが、最後にですね、このアラノの旅についての神様の臨在が書いてあります。主は昼は途上の彼らを導くため、雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱の民の前、火の柱が民の前から離れなかった。はい、柱、そして雲と火なんです。これによって彼らは荒野の中にいても主が共にいてくださることを実感できたわけなんです。実に40年の間、これが、この神様がこの雲の柱と火の柱を与えてくださったんですね。砂漠の気候というのは本当に日本人が最も想像できないものかもしれません。なぜかというと、日本の気候は温暖なんですね。温暖で、しかも湿度があります。で、その湿度がもたらすものというのは、気温の温度差の それをこの小さくすることなんですよ。夜熱帯夜っていうのがありますよね。小さいからなんですけれども、日本から一度離れたら、例えばアメリカのカリフォルニアに行ったらですね、南カリフォルニアに行ったらすぐに分かりますよ。寒いんですよ。例えば冬とかですね、寒いんですよね。0度になりますよ。でも次、昼間が20度になったりするんですよね。その気温の差が大きくなります。で、砂漠がそういう、もうその究極が砂漠なんですよ。湿度がないので、砂漠って言うとめちゃめちゃ暑いって思うじゃないですか。で、本当暑いんですよ。本当に暑いんですよ。その日が照ってる時ですね。ところが、途中休憩でですね、トイレ休憩行ったんですよね、この車を走って。行って、そして、その屋根だけですよね。その周りはその、まあなんかもう空気、風が通るようにしてるんですが。意外に涼しいんですよね。日陰に入ったらすごい涼しくなる。そして砂漠は寒さにも気をつけなきゃいけないんです。知ってますよ。寒いんですよ、夜になると。だから夏ぐらいですよね、暑いっていうのは、冬、夜でも。あとは寒いんですよ。だからここは雲の柱、火の柱というのは、彼らが全く何にもない荒野において道しるべになっただけではなく、彼らを守る臨在でもあったわけです。昼は雲、夜は火、暖かかったわけですよね。ですから私たちの生活も同じです。神様は私たちがどこに行けばいいかわからない、その道しるべになってください。私祈ってることありますよね。これ与えられますように、本当に次にどう何が起こるかわからない、でも主に頼っていって、主が雲の柱と火の柱になってください。また同時に守ってくださる、あらゆる害から守ってくださるわけなんですよね。素晴らしい神様を私たちは抱いているわけです。で、14章はもっとすごい話が書いてあります。神様はあえて引き返すようなことをされます。せっかく旅に出たのに引き返すんですね。もうちょっとこの貫徹、何完膚なきの前で言うんですけど、もうの残るものがないぐらい神はイスラエルに対する救いの御業を行ってくださいます。ですから、でももう長くなったので、ここで終わりにしますが、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが豊かにイスラエルに臨んでくださったところを見ることができありがとうございました。神様、本当にあなたがこのように導きを与えてくださってありがとうございます。今日聞いたように、私たちが御霊に従って、本当に、この御言葉を忘れることなく、この額の上に、そして天のところに置いといて、いつも思い起こして、雲の柱と火の柱があるんだということを忘れることがないように助けてください。私たちも訓練を受けています。なかなかこの神様の約束が、祝福がわからない、でもその試しを受けている中においても、神様の真実を経験していきたいと願っております。どうかあなたの真実をこれからも表してください。そして御霊に導かれて、豊かなその祝福の中にも、約束の中にも入ることができますようにお願いいたします。主よ、どうぞこの一週間の間、ここにいる兄弟姉妹を主よ、そのあなたの愛で包んでください。あなたの御顔が彼らを照らして、そして恵みを与え、そして平安を与えてくださいますようにお願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。